君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
5G がやってくるって巷で話題ですが、豊橋市内ではすでに 6G と暮らしている人がいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は2030年頃常識となる携帯などの通信システム 6G のお話。義歌大電気電子情報工学系竹内圭吾先生にリモートで伺います。
6G って携帯電話の 4G、5G、6G っていうことになるんですか？
そうですね。今ちょうど今年 5G が出たと思うんですけども、その次の 6G ということになります。
僕の携帯 4G ですよ。
私の携帯も 4G です。
5G の、コマーシャルテレビでやってるじゃないですか。あれでもうなんかもうドラえもんなんだっていう話を例として出されてるのを見ますよね。
そうです。すごいのが来るはずです。
それが終わったら 6G ですよね。
そうですね。そのすごいやつのまたそのすごいのが来るっていうことですね。
5G 終わっちゃうんですか？
6G 自体は2030年代ぐらい、サービス開始を目指すということで進めてられますので、まあ 5G 自体は10年とか、まあ、20年ぐらいはまあ使うことにはなると思います。
2030年じゃなくて2030年代に出てくるだろうと。
ね、まだそのいつスタートするっていうのはまだ決まってませんので、まあ、2030年代ぐらいだろうというふうに言われてます。
でも 2G、3G、4G ってもう立て続けにタンタンタンと上がってきたじゃないですか。さすがに 5G からはちょっとこう間が空く感じになりそうってことですかね。
いや、ですね、まあ、2030年代と言いながら多分2030年を目指してると思います。まあ、今までもちょうど10年ごとに出てきてると思うんですね。3G が大体2000年の初めぐらい、で 4G が2010年の初めぐらいですね。で今年2020年に 5G ということで、そのペースは守るんじゃないかと予想しています。
よくそうやって 3G、4G、5G って言ってきましたけど、
はい、
具体的には G が変わるとだいぶ変わってきたんですか？
そうですね。基本的にはもう性能がですね、まあ、いわゆるこの情報を伝送する、まあ、大容量になってましまった高速になっているという点で、まあ、桁違いに性能が良くなっているということになります。
G っていうのはジェネレーション世代の略だと言いますよね。マイナーチェンジは 3G の間も 4G の間も 5G の間もしてってるわけです。
そうですね。マイナーチェンジはしてます
と10年ぐらいのスパンでドカーンと変わるわけなんですね。
そうです。もう今までの方法を全部捨てはしないですけども、もうやめてしまって、もう新しい方式にしてしまうという大きな変革ですね。それを行うということです。
じゃあ、まあ、僕らの端末ももちろん変わりますけど、電話会社さんのいろんな機材とかも変わっちゃうわけなんですか？
そうですね。いわゆる基地局というところに置かれる機材とかも全部もう総取っ替えということになると思います。
いやでもね、 4G でも鳴り物入りで始まったと思うんですけれども、 5G も すごいよ、すごいのが来るよっていう聞いてる段階なんですけれど、 6G になっちゃうとじゃあどんなになる？
まあ、それはもう本当はドラえもんの世界をイメージしていただくと、
5G でドラえもんって言ってるじゃないですか。
確かにそうですね。まあそれはちょっと誇張があるかもしれませんけども、例えばですね、まあ、基本的にもう携帯電話がつながらない場所がないと思っていただくといいんじゃないかなと思います。例えばこのなんかもうヒマラヤ山の中でも つながるとか、あるいは宇宙旅行に行っても携帯がつながるとか、うん、ま
あ、
そんなような世界をイメージしていただくといいんじゃないかと思います。
僕はあのヒマラヤ山脈にも宇宙にも行ったことないのでわかんないんですけどあのやっぱり携帯通じないわけなんですね。それが通じるようになる。
はい、そうするというふうに言われています。まあ、本当に実現するかどうかは分かりませんけども、それをまあ目指している。
電波が強くなるっていうことではないんですか？
そういうことではないですね。まあ、少なくともこの宇宙に関しては、うん、その基地局をいっぱい立ててなんかつなぐってことは不可能ですので、基本的には今行われているような衛星通信になると思います。ただしその現状の衛星通信っていうのはその携帯電話のまあネットワークとはつながってませんので、直接にはつながってませんので、うん、それをこのまあつなぐというか一体としてまあ運用するという言い方が正しいかどうか分かりますけど、まあ、分かりませんけど、まあ、そういうこの規模であのまあつないでいくと。あの飛行機に乗っててまあ携帯がつながるなんてのはきっと当たり前の時代になるんでしょうね。今は飛行機の Wi-Fi 使ってると思いますけども、
普通に携帯電話の電波を使って、飛行機だろうがあの、はい、チョモランマの山頂だろうが、はい、行けちゃうわけなんですね。
まあ、そういうことを目指すと言ってます。
例えばヒマラヤ山脈で遭難しても大丈夫ってことですね。
そうですね、今現状でしたらヒマラヤ山で遭難したら、うん、もう死んでしまうのかも知りませんけども、
そうですね、
そのまあ10年後だったらどんなことができるかって言ったら、まずこうですね、自分が持っているスマートフォンを取り出してですね、うん、まあ、電話をかけると、
はい、
まあ、電話かけるときもまあきっとスマートフォンにちょっと救助してほしいとか言うとですね、きっと適切な電話番号をですね、
あ
の探してくれてもう勝手につながるというわけです、うん、でもあの語学が苦手だったらもう自分の日本語でですねあの話をすると、
あ
そうするとですね、うん、きっと、まあ、その電話がつながってる先は、まあ、多分現地の警察だとか
ネパールの警察でしょうね、
ネパールの警察になるでしょうね、うん、でまあここはまあ通信とは関係ないですけども、うん、あの自動翻訳とかもですね発達していて、もうリアルタイムにきっとあの翻訳が行われて、向こう側 の、 あのネパールの警察側には遭難者がですねネパール語を喋ってるように聞こえて、なんか救助を求めていると、
う
ん、でそれをこのまあ聞いて、あこれは助けなきゃいけないということで、まあ、救助隊をですね派遣して無事に生還してこれたと、うん、まあ、こんなようなこともひょっとしたら実現するかもしれません。
救助隊はもしかしたらドローンかなんかかもしれないですね。
そうですね、ロボットかもしれないですね
あロボットがね、
はい、
それが10年後ですか？
そうですね、
それは 5G とは全然違うでしょうね。
まあ、これは例え話ですよねそうだったらいいなっていう部分かもしれませんけども、
いやでも
ありえない話ではないっていうことですね。
ね、10年前の地球人が今のこう通信を想像できたかっていうと夢だと思ってたでしょうからね。
そうですね、
僕らがいや本当にできたらすごいねって言ってることが2030年には実現してないとは言えないですよね。
うん、そうですね、
という 6G という、そんな G は初めて聞いたよっていう話題から今日入りましたけれども、あの竹内先生はそんな中でどんなことを研究してらっしゃるんですか？
はい、まあ、あの基本的にそういうどんなサービスを提供するかっていうのは、まあ、あの企業にお任せということになると思うんですけども、私の研究自体はそういう技術をですね、うん、どうやってまあ実現するかという技術的な部分にあの関わる研究をしています。
はい、
もうちょっと具体的に言うと、基本的にものすごくですねたくさんの端末が、うん、あの基地局に接続するっていう状況が発生します。うん、一般にはなんか10倍、 5G の10倍ぐらいの端末を同時にサポートしなきゃいけないというふうに言われています。うん、
それ契約者が増えてるってことですか？
契約者というかですね、うん、あの機械だと思ってください。
うん、
例えばなんか自動車もきっと運転者が乗ってなくてなんか自動で走ってるんでしょうけども、そういう車がつながってきたり、あるいはなんか配達をしているドローンがですね、
うん、
なんかつながってきたりとか、現状でこのネットワークにつながってない電子機器ですね、こういうものがもう当たり前のように 6G のネットワークにつながってるっていう、こういう状況を想定してください。
6G を使っているのは人間だけじゃないんですね。
そうですね、人間よりももう機械の方が多いと思います。
はあ、 そういったものがどんどん 6G を利用するから大変なんですね。
そうですね、そういう多数の同時に接続している端末の情報を、うん、まあ、きちんと、まあ、受信をするっていう、こういう処理が必要になるわけですね。
基地局っていうのは僕らがスマートフォンとかでアクセスするじゃないですか、
ええ、
それアンテナで受けますよね、いろんなところにある、はい、そこにあるんですか、
はい、ですね、そこにはないと思います、
うん、
そこにあるのは、まあ、イメージとして分かりやすいのは本当にアンテナだけが置いてあると思っていただくのがいいと思います、うん、基地局自体がアンテナだと思ってください。でそのアンテナが、
うん、
光ファイバーとかでですね、つながっていて、なんか山奥かどうか分かんないですけども、うん、こうデータセンターみたいな、うん、そういうこのなんか処理施設みたいなのがきっとですねできて、そこにこう多数の基地局に届いた情報が集約されるってことが行われると思います。
それは今はやってないんですか？
今はですね、そういうことは進めていますけども、本格的にそこまでできているっていう状況ではありません。一部ではそういうことが行われつつあります。
でいよいよ第6世代 6G で完全にそういう形になっていくだろうっていうことなんですね。
そういうことですね、はい。
そうするとなんかいいことがあるわけなんですか？
そうするとですね、まずこの、まあ、いわばこの基地局をいっぱい設置しなきゃいけないわけですね。基本的にそのどんなところでもつながるようにするっていうためには、
うん、
今基地局がないところに基地局を置かなきゃいけないわけです。
そうですね。
なので、まあ、設置コストがかかるわけですね、
うん、
でその基地局一つ一つになんかこの受信処理をですね、しっかりと行うような装置を置くと、もうそれ自体でコストがかかってしまいますので、うん、ここには置かずに、まあ、イメージとしてはアンテナだけ置いとくと、
うん、
そうすると安上がりになるわけですね、
うん、アンテナ置くところはもうアンテナ代だけで済むわけなんですね。
そういうことですね、イメージとしては。
どっかの山奥に処理センターを作って、
はい、そういうことですね。
その子が処理をすると。
はい、
相当優秀じゃないといけないですね、処理センターは。
それはそうでしょうね。ただでさえ10倍の数の端末がつながっていて、それを何個束ねるか分かんないですけども、10個束ねるんであれば、まあ、100倍になっちゃうわけですね、うん、現状。
まずその基地局の設置コストが安上がりになる。
そうですね。ですね。
他にもメリットはあるわけですか？
他はですね、そのようにですね、信号処理を一箇所に集めることによって、うん、受信性能を高めることができるという面も技術的にあります。このあたりに私の研究が関わってきます。
その基地局がアンテナだけになると受信しやすくなるんですか？
そうなんですね。まあ、この無線信号をですね受信するときで何が一番難しいっていうかっていうのはやっぱり電波の干渉なんですね。
電波の干渉、
はい、これをどう扱うかっていうのが一番難しいところです、
うん、
これまでのですね無線通信の常識では、うん、まあ、干渉って基本的に悪いイメージの言葉ですよね。
なんか邪魔し合う感じですよね。
これ邪魔するって意味ですから、
うん、
悪さするっていうこういう意味の言葉なんですよ、
うん、
なんですけども、その実はですね考え方を変えると、うん、干渉っていうのは別の人にですね情報が届いているという見方をすることも可能なわけですね、
はあ、
つまり干渉がなんかどこから入ってきてるってことは、うん、その信号が届いてるわけですよね、その干渉されてると思ってる人。
あ、そうですよね。それが嬉しいか嬉しくないかって話ですよね、
はい、通常はまあ嬉しくないと思うわけですけども、
うんうん、
その干渉信号を送ってる人にとっては別の人に信号が届いてるわけですね。
そうですね。
つまりこの受け取ってる人が増えてるわけですよ、
うんうん、
そういう受け取ってる人が増えてるのを全部うまいことをかき集めるとより多くの情報というかより正確に情報を受信できるようになるわけですね、
うん、
この会話とかでもこの一人の人に言った内容よりかはたくさんの人が聞いてる中で、
うん、
話をした方が後で長くなんか相談してですね、あの人なんて言ったって相談すると一つのなんか正しいより言った内容に近い内容が集まってきますよ、
ね、なるほど、はい、僕聖徳太子ではないので、うん、10人でいっぺんに言われたらうるせえって言うしかないですけれども
そうですね
聖徳太子はそれは10人から言ってくるから一度に受けられて嬉しいわけですね。
そういうことですね。そういうふうに言うこともできると思います。
じゃあ聖徳太子みたいな処理センターを作れる技術ができてるわけですか今。
まあ、それをこれから作っていこう。
あ、これからなんですか。
そうですね、
はあ、それができると干渉が干渉じゃなくなっていいことになるわけなんですね。
そうですね、だから電波干渉なんていう言葉がなくなってしまうかもしれません。
あ、
干渉じゃないんですよねそれは。
どんどん干渉してねと
そうですね
いうことになるわけなんですね。
まあ、他社さんはちょっとダメかもしれませんけどね
あ、そういう処理センターを、先生たちが今研究してるわけですか。
そうですね、そこの処理センターで、まあ、使う、まあ、コンピューターが起これるのか何が起これるか分かりませんけども、うん、そこで処理する、まあ、計算デバイスですね、
うん、
そこの上で、まあ、実装する、まあ、計算方法ですね。聖徳太子が行う、うん、まあ、処理ですよね。
プログラムみたいな。
プログラムと言っていいと思います。それを、まあ、研究しているということになります。
そういう今までにないもののプログラムなわけですよね。
そうですね、そういう、まあ、いわゆる同時に受信した信号を聞き分ける方法ですよね、うん、まあ、アルゴリズムという言い方をするんですけども、
うん、
あの、まあ、そういうこの受信方法の研究をしています。
干渉を干渉じゃなくてちゃんと処理できる情報として処理していくプログラムができれば優秀な処理センターができるわけなんですね。
そういうことですね。
進んでるんですか。
まあ、あのここまでの話を聞いて分かる通り難しい問題なんです
ああ
で、正直もう人間の技じゃないなっていう思いもあります。
できないんですか。じゃあ
そんなことを言ってたらもう研究になりません。で、まあ、どうしようかっていうと、まあ、人間でできないんなら機械にやらせてみようかなっていうふうに思ってます。
機械が機械のプログラムを考えるんですか。
まあ、つまり、最近流行りの言葉で言うと AI ですね。
人工知能
けども、うん、まあ、人工知能を持った機械にその人間技じゃないことをやらせようと、まあ、そういう発想で研究してます。
へえ。でもどうやって人工知能にそれをやらせるか考えるのは人間ですよね。
そうですね、そこは人間の仕事になります。あ、
そこはなんとか人間の技でできそうなんですか。
そうですね、というよりも現状、まあ、現状を仮定していいかどうか分かんないですけども、現状 の、 そのいわゆる AI の技術では、うん、そこは人間じゃないとできないと思います。
なるほど。
AI 自体がそこまでやってしまうのは、まあ、無理だというふうに認識します。うん、
あ、じゃあその処理センターのプログラムを作る AI っていうのはもうあるわけですか。
ですね、もういわゆる普通のなんか AI で使われているようなもの自体はそのまま使うこと、正直使うことができます。いわゆるニューラルネットワークっていうんですけども、
はい
はい、そういうこのネットワークを作ってですね、うん、受信処理を行うっていうことはします。ただしそのネットワークのですね、構造ですね、
うんうん、
まあ、ノードっていうんですけども、うん、まあ、脳の中 の、 ネットワークをニューラルネットワークをイメージしていただくといいんですけども、うん、ノード、まあ、ユニットという言い方をするんですけども、うん、そのニューロン同士がどんな風な結合をしているかっていう、その結合の仕方によって、うん、性能が変わってくるわけですね。
人工知能って本当になんか人間の脳みたいなんですね。
そうです、本当に人間の脳を模倣した、いわゆる人工ニューラルネットワークという言い方をするんですけども、うん、本当にそのものになっています。
ただ人間だと、もう疲れちゃうし時間がかかるし、はい、夜は寝たいしってなるところを人工知能は不眠無休で頑張れるわけですよね。
そうですね、ただし言われたことしかできないっていうふうに理解していただいた方がいいと思います。
突然こうピーンとこう発想が、アイデアが浮くようなことっていうのは期待できないってことですか。
はい、なのでこの一般の方が想像されているようなこう人間世界が AI に乗っ取られるとかあんなことは起きません。
あ、じゃあ先生たちのチームに AI 君も参加してもらって、 AI 君の得意なところはやってくれっていう力を借りるイメージですかね。
そうですね、力を借りるというかもう完全に指示を出しますね。
うんうん、
これをやりなさい、こういう目標設定でこの仕事をしなさいといった場合に、そういう仕事は完璧にこなしてくれるんですよ。
優秀な部下がついたような感じですね。
そうですね、そういうイメージの方がいいと思います。
あ、じゃあもうそこまでこう道が分かってるんだったら 優秀な処理センターのプログラムできちゃいますね。
私の中では可能だと思ってます。
10年もいらないんじゃないですか。
学術の世界ではいらないと思います、
うん、
時間的なタイムラグがありますので、
うん、
だいたい10年遅れぐらいです、
うん、
ちょうど 5G で使われるようになった技術がですね、実際にこのいわゆる学会だとか、うん、大学だとかそういう研究の世界で出てきたのはもう10年ぐらい、10年以上前ですね。
そうなん、そういう風に進んでるんですね、は
い、それぐらいのタイムラグだから本当にここ数年ぐらいである意味で完成とか、うん、ものにしないと 6G には入らないっていうことになると思います。
なるほど、
7G になっちゃいますね。
じゃあ先生たちはまだまだ10年先 5G が出たばっかりじゃないかなんて言ってたらダメなんですね。
そうですね、
10年後に 6G 出すならばもう今どんどんやっていかないとい けないということ、はい、大学っていうのはすごいですね。
まあそういうことを目指さなきゃいけない場所だと思ってます。
でも竹内先生のスマートフォンは
4G です
、はい、という、すごいスケールな話をね今日紹介していただきました。竹内先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました竹内先生の業界用語は
6G というのは第6世代無線通信システムの略で、2030年頃のサービス開始を目指している新しい通信システムになります。現状の 5G ですね、2020年に商用開始サービスが開始されました 5G をですね、はるかに上回るような高速大容量通信、低遅延のリアルタイム通信、宇宙を含むような接続範囲の広い通信システムとしてサービスを提供することを考えています。
天白の城技科大。
文章を読み取るのが上手い人とそうでない人って目の動かし方が違う。目の動きが細かく測れるようになったから分かってきたことです。次週10月24日の天白の城は目の動きから外国語英語を学習するポイントを探る研究、技科大総合教育院梁志英先生にリモートで伺いますを楽しみに。